では、再開していきたいと思います。でビジネスモデルの話を一部でしました。これがあのビジネスの全体像ですね。で、何度もお伝えしますけど、ビジネスの収益構造がうまくいってないとビジネスはうまくいくことがないと、まあ、ないとは言い切れないんですけど、非常に難しくなっていくと、特にその初心者に対しては厳しいものになっていくというふうに考えてください。で税理士という仕事がですね、何かどうもねパッとしなくてもそれなりに儲かってんなっていうのは、そういう人がまあ中にいたりしますけども、ビジネスモデルが非常に優れてるからですね。例えば行政書士は少々して儲かってる人っていうのは相当努力してる人です。しっかり勉強してる人です。税理士は別に税理士が能力ないっていう意味ではなくて、ビジネスモデルが結構できているんですね。毎月の顧問料というのがあります。収益構造としては継続課金があります。そして決算料というのがありますね。でこれは謎の5ヶ月分というルールがありますけど、まあ、その5ヶ月分でこのお金が入ってくるんですね。で時々相続をやって高い金額のが入ってきたり、高額商品ですね、こういったビジネスモデルとして良いものというもの要素がですね、いくつも入っているから、税理士としては、まあ、それなりにやっていれば税理士を食えないという人は相当努力しない人なんじゃないかなというふうに言ってもいいぐらいですね。ビジネスモデルはよくできていると。で逆に言えば、その他の事業の場合もそのビジネスモデルを作っていけばいいだけなので、そこは悲観する必要はない。ただもう事業が始まって 何年も経ちますけれども、何十年も経ちますけれども、ビジネスも世の中も変わっているので、ずっと同じ仕事がずっと売れ続けるかという保証はどこにもありません。ですから私たち事業も業態変化をしていくっていう時期に来ているというのはずっと言っていると思います。なので、そういったビジネスモデルというのをもっと広い意味で考えて、だから行政書士とか司法書士だけではなく、このビジネスモデル構造にもっと合ったものができないかな、そしてそれを包含するコンセプトはということになっていくと、全部がこう一つになっていくと。コンセプト大事ですよね。コンセプト経営言ってますけど、去年ぐらいからずっと言ってますけど、これね難しいですね。コンセプト経営はね、これね実は売るものではないです。コンセプト経営と何がね、コンセプト経営のやり方とかね、セミナーをやってもね、実は集客ってものすごい大変で、全然来ないんですよ。C3 とかも、相当私頑張ってるんですよね。で、さっきの商品の話のそのプラスで、コンセプト経営っていうのはね、なんであんまりね、そのヒットしないかという、まあ、いずれヒットすると思いますよ。先々言っときますけど、いずれヒットすると思いますけど、なんでそんな引っかからないかというと、経営の3要素の中のどこにもなんか見えにくいっていうところがまずあるんですね。で、プラス、その、いわゆる未知の良さと基地の良さというのがあって、未知というのは分からないものですね。でまだ知らないもの、基地というのは知っているものですね。だからちょっと変わったものっていうんであれば人は分かりやすいんです。ただあまりにも新しすぎるとついていけないというのがあります。だからコンセプト経営はおそらくちょっと新しすぎるというか、今までの経営手法をなんかこう変えたものではなく、割となんか新しい概念を出しちゃっているんで、結構辛いところはあるなと。で結構最近ソニーの OB の人ともよく会ってるんですけれども、もうなんかね iPad みたいのって結構1980年ぐらいにあったりするんです。似たようなものタッチしてやるやつとかね。でもそうすると新しすぎて分かんないんですよ。今 iPhone とかがあるから、あれで大きいのが出たったらっていうの分かるじゃないですか。でも分かるっていうのは結構本当は大事なんですね。だからなんていうか、ね、最新すぎてついていけないみたいなっていうのは結構世の中に古い商品に出たりするんですね。なので、まあ、そういう意味ではコンセプト経営はその新しいなというのと、その3要素に入りきらない。ただ私はそれを超える次元で大事だと思うんですけどね、というようなことを、まあ、半ば愚痴みたいに言っときますけども、ね、でそこで、第2部はですね、このマーケティングという話をしています。マーケティングはさっきの3要素で言えば反則の部分ですね、売っていくというものです。でマーケティングっていろんな意味があると思うんですけども、とりあえずまあなんか売ることっぽいっていうことを思ってもらえればいいと思います。なんかこう売ってくるんだなと。マーケティングってどうしてもなんかリサーチっていうイメージが強い人もいるんですが、基本的にはまあなんかこう売っていく方法なんだなというぐらいでいいと思います。言葉の定義というのは、誰かと組んでやるときには言葉の定義って非常に大事です。マーケティングやろうぜって時に、こっちは集客と思ってて、こっちはなんか商談のことだと思ってるみたいなことだと進んでいかないので、まあ、組織のコンサルのね第一歩としてこう言葉の定義を明らかにするっていうのはあったりします。うちの会社の理念はいい仕事をしようです。いい仕事って何っていうのをこう決めなきゃいけないんですね。人によっては納期を守ることとかね、人によってはなんかこう納期に間に合わせて、さらにお客さんの期待以上に応えることがいい仕事と思っている人もいるし、そうするとこうワークスタンダードみたいなバラバラになりますので、そこはまあ合わせることも一つだったりします。で 実際に、マーケティングですね、どうやって売っていくかっていうところですね。小規模事業というのは必ずこのマーケティング反則っていうものが大事になってきます。でそこで皆さん自身が自分自身のビジネスを見直したり、あるいはコンサルするときに必要な知識、全体像というのをこうまとめておきたいと思います。いろんな営業手法があるんだけど、それをどういうふうに活用していったらいいか、どんな種類があるのかというところをお話ししていきます。でまずビジネスを理解するためになんですが、こういった手法とかあるんですけど、根本で言うとルールとかセオリーとかなかったので、 あんまりこういったものを知らないからダメとか気にすることはないんです。例えばもう100年企業を作ってる会社さんとかは100年前こんな知識なかったはずなんですね、絶対に。でも何か作ってきたっていうのはその中でやってきたから、こう知識がないからうまくいかないってことではないんです。戦後何もなかったところにノウハウがたくさんありましたかっていうと、ないですよね。だからお客さん見つけていい商品を売るということを地道にやってきた中で、誰かはこう法則化していったってだけなんです。だから今はね、逆に私情報がありすぎるんじゃないかなっていうのをね、ちょっと大丈夫かなというふうにね、ちょっと心配してるんですけども、とはいえ一応そのセオリー的なことを話していくと、ビジネスモデルっていうのがありました。でビジネスモデルの中に商品があって、これを売っていくというふうになります。でこの時にビジネス構造はできたけど、じゃあ構造はできたけど、どういうふうにやって売っていくんだというところの話になってくると思います。でその時に直販という考え方と、それから一回顧客化をしてそこから売っていくという考え方があります。で事業の場合は基本的には直販ですね。相続が発生しました、だからお願いしますですね、それから建設業を始めることになりました、だからお願いします、こう直販ですね、いきなりこう来ると。でそうじゃないタイプの商品、そういう、直販のものと必要に応じて行われるもの と、だんだんなんか知ってきたら欲しくなるっていうものがあります。例えば事業の仕事は基本的には必要性ですね、相続しなければいけないとかですね、あるいはなんか学校で横断幕をこう掲げることになったので横断幕を作らなきゃいけないから頼むみたいな感じです。でそういったものと、だんだんなんかこれを知っていくと欲しくなるっていうものっていうのもありますね。例えばこれセミナーコンテンツなんかもそうです。メルマガを読んでいて、でなんかこの人すごいな、この人いいなと思って買うみたいなものもそうですね。で、集客とか販売というのがあるんですけれども、直販のものもあります。ニーズ商品は基本的には直販ですね。そうじゃなくて、例えばサプリメントなんていうのも、これを飲むとこういう効果があります、こういうふうになっていくっていうのをこう知っていくと欲しくなるですね。急にこの目の前にサプリメントドンって置かれて、いいねこれって言える人はいないわけです。その効能を聞いたりとか、お客さんの事例を聞いたりして買いたくなるというものです。だからお客さんをこうと関係性を作っていきながら売れるものと、必要に応じて売っていくもの、事業はほとんどがニーズ商品というふうになります。例えば事業の中でもニーズ商品じゃないものの代表例としては助成金というのがありますね。助成金はちょっとこれこういうのあるんですけど、どうですか、良さそうですよってご情報を与えていくと、あ、じゃあうちもやってみようかなっていう気になることができます。ただ相続とか建設業とかはそういうふうに育てるってことはできないですよね。なのでそういったまず商品の違いがあるっていうことと、集客と販売の違いっていうことを考えていく必要があります。でアメリカで始まったダイレクトマーケティングっていうマーケティング手法、これがあります。私のマーケティングも基本的にはダイレクトマーケティングっていうのを基本としているものが多いです。でダイレクトマーケティングは何かというと、今までこう直販しかなかったものを、顧客リストに一度こう蓄積していくことによって、そこから顧客に対してダイレクトにこうアプローチしていこうという考え方です。で割とダイレクトメールだったりとかは、こういった顧客リストを活用したというものが非常に多いです。で先ほど言った、まずはその自社のリソースを確認して自分のリストに対して商品を売っていくということであれば、まさにここですね、自分のリストに対してダイレクトにアプローチをしていくということになります。これ他人になればなるほど、自分の自社から離れば離るほど制約率が離れていくわけです。だから新規顧客っていうのはなかなか大変なわけですね、捕まえていくの。でここで話しておくべきことというのは、集客っていうのは私の中ではここはリスト化という意味で使っております。つまり資料請求してもらった、レポート無料レポートの請求をした、お問い合わせをしたとかですね、そういった感じでこう名前とメールアドレス、ネットであれば名前とメールアドレスです、メールアドレスですね、これを登録してくれた瞬間でのリスト化、集客と呼びます。というようにお客さんの情報が手に入った瞬間を集客と呼び、実際にお金を払ってくれた瞬間を販売と呼びます。でこれをごっちゃにして考えるのが難しいです。ごっちゃにして考えるとうまくいかなくなるという感じです。なんとなく、なんとなく集めてなんとなく売ろうというのが一番難しいですね。セミナーで考えれば、いきなりこうなんで全然知らない顧客名簿に対してこうセミナー通おう、セミナー来てくれよっていうファックスデーム打つっていうのは、どっちもこう中途半端になっている状態ですね。 でもし正しく集客をしてセミナーをするんであれば、ファックスDMを打つんであれば、まずはこのレポートとかこの DVD を請求しませんかと、無料立ち上げますよって、そこで反応があった人、これは興味がある人たちですから、例えば1万通打って30人登録があった、返信があった、ただその30人がこの集客できた人たちになります。でその集客できた人たちに今度はダイレクトにアプローチをしていくと。そうすると興味がある人たちに対して一つアプローチができる。人によってはダイレクトメールかもしれないし、人によっては直接会ってアポイントを取って、で商談をしに行くっていうやり方もあるかもしれません。でこの1回目の集客ってことをしない限り、直販で売ることになるので毎回毎回つらいんです。だからずっとファックスネームだけ流してる会社って結構つらいんですね、売れてないと。ファックスネームっていうのはやっぱりある程度数打ち当たる戦法なので、1万通ぐらい出していかないとやっぱ反応は出ないです。売れやすいのは、無料セミナーは比較的売れやすいとは言われてます。あの中で飲食店とかね、大量にファックスネーム来てますね。飲食店と歯医者はねだいぶ来てますね。もう慣れたもんらしいですけどね、歯医者さんとかもまた来てるよみたいな感じで、むしろその歯医者向けコンサルの方が食えてねえんじゃねえかなっていうぐらいたくさん来てるというらしいです。ちなみにファックスDMですぐ売れるのは、なんですかね、安い事務用品みたいなやつですね。トナーが1000円安くなりますみたいな、こういうのはファックスDMでも反応が高いらしいですね。というふうにこう分かりやすいものです。あなたのところの紙、1万円につき5円下がりますよみたいなとか、500枚入りのパッケージが200円下がりますよとかって言われたら、あれこれいいねっていうふうにのは、売りやすいというふうに言われております。でこれが集客と販売の違いです。でダイレクトマーケティング、その顧客化というのはいかにこう大事かっていう一つの例で、スポーツ工業の例があります。プロスポーツ工業ですね。例えば日本というのは J リーグとかプロ野球とかありますけども、あまりうまくないと言われてます。で特に J リーグも、野球なんかはねだいぶ人気が下がって放送も減って、で J リーグは観客動員数がだいぶ下がってきています。結構ガラガラなスタンドでやらざるを得なくなったりとか、いろんな問題がありましたね。2シーズン制をするのか1シーズンになったりとか、なんか J1 が多すぎるとか、いろんな問題はあると思うんですけども、一つのポイントは顧客リストの活用というのをほとんどしてないというところが多いんです。例えばこう J リーグの試合に、参加すると、私埼玉生まれなんで浦和レッズ、浦和レッズの試合行こうよって言ってすげえ面白かったと、また行きたいねって言っても多分誘わない限り行かないですよね。よっぽど感動して行きたいと思えばまた自分でその日程確認して行こうと思いますけど、ただ友人に誘われたぐらいではまず行かないです。なぜかというと、もうここに通知が来ないんですね、次に。で何かというと、そのスポーツ、プロスポーツの試合にこう観戦しに行っても顧客リストを落とすっていう仕組みはないんです。だからそこでもし何か登録する方法があれば、次はこういう試合ありますよ、で次は例えばどこだっけ、アルディージャーでありますよとかね、あんまり J リーグ知らないのがバレちゃいますけどこういう感じでこう次のこういう試合あります、誰がありますよって情報が来ればこういける可能性あります。で日本のプロスポーツ工業で一番 その欠点は、こう顧客リストを取らないと。ファンクラブあるんだけど、ファンクラブってハードル高いですよね、入るのに。私うちの実家が、父親が長島ファンというかね、巨人ファンなんで、私いつの間にか巨人のファンクラブ入ってましたけども恐ろしいですね、刷り込みというのはね。気がついたらこう巨人の帽子をかぶってるんですけど、で、なんですけども、やっぱり入ってるっていうと、え、入ってんのっていうふうに言われることの方が多いですね。でところがこのアメリカのスポーツ工業っていうのは結構そういったものをしっかりやります。バスケット NBA とかでもしっかり顧客リストを取って、でダイレクトメール出します。で最下位のチームでも満席になったりするんですね。でそれはリストがあって、例えば今度の家族サービスに NBA でこう試合はどうですかとかね、こういうふうにこう提案が来るわけです。そうすると行ってみようかなと。そうじゃない限りね、やっぱりこうよっぽど余裕がない限りなかなか行こうとはね思わないんですね。というような形で、この顧客リストの使い方というのがいかに大事かというところを理解していただければと思います。逆に言えば、顧客リストに対していつでも告知できる状況があればいつでも売上げ上げられる状況が作れているということになります。でその数がいかに多いかというところと、そのお客さんがいかに自分のことを知ってくれているかというところになっていきます。でこれを知らないと、ただなんかこうチラシを配るだけとか名刺配るだけになってしまって、で資料の場合は名刺配るだけでも専門職なので仕事は来たりという可能性はありますけども、本来的にはこの顧客リストをこう集めていかないとどんどん苦しくなっていくというふうに思ってください。でここからマーケティングマスターとして、いろんなマーケティング法をマスターしましょうということで、いろんなマーケティング手法の話をしていきたいと思います。 これを話すことによって私への質問もだいぶ減るんじゃないかなと思ってますけれども、ダイレクトメールですね、簡単にいろんな項目あるんで全部細かくはいけないですけれども、こんな形で、やるといいんですよという話を少ししていきたいと思います。まずダイレクトメールです。ダイレクトメールというのは何かというと、直接お客さんやお客さん候補のところに郵送物が届くというものですね。メールであるならダイレクトメール、そのメール、Eメールであるという方法もあります。私が最初の頃、ランチ会とか交流会とか集客してて、大体毎回ランチは5名で、夜の交流会は、15名から20名集めてましたけども、それは会った人に BCC でメールを一気に送ってたんですね。今思うとひどい手法ですけども、500人ぐらい BCC で送ってたんで、だいぶ危険な方法だなと今は振り返ると思いますけど、それでも集まっていました。でなんでその乱暴でも来ていたかというと、お客さんに対してダイレクトに行ったからです。でダイレクトメール、これ紙のものを指しますけども、基本的には、リストというのがポイントになりますね。大きく分けて自社リストと他社リストというのが分かれます。自分のところで管理している自分のお客様か、それともタウンページだったりとか、そういった業者リストかっていうんですね。で新規開拓はこの業者リストというところでやっていくしかないですが、やっぱり反応はどうしても下がります。で客層を絞るって話がビジネスモデルのところであったと思いますけども、もし絞れて言えばこの業界リストっていうのを使えますね。飲食店向けの仕事ですって言えば、タウンページに飲食店がずらっと書いてあります。であるいは建設業なら建設業がずらっと書いてあります。そういうようにこのお客さんを絞ればダイレクトメールとかアプローチもしやすいと。であとは地域のリストなんていうのもありますね。この地域の一帯の企業にダイレクトメールを出すという方法もあります。でそれから同封物のポイントとしては大きく分けて3つですね。整理すればお客様の声申し込み用紙というのが、いわゆるダイレクトメール参照の神器と言われるものです。でセールスレターと、お客様の声と申し込み用紙なんですけれども、お客様の声というのは第三者の信頼の声として上げていく必要があるというもの。それからセールスレターというのはこの商品の売り込みですね。こういった商品がありますよと。でそれからアクションとして申し込み用紙というのをつけます。で目的をはっきりさせるということがポイントですね。ファックスを送ってほしいのか、それとも、電話をかけてほしいのか、それともこうウェブを見てほしいのかというように、お客さんの目的をはっきりさせるということが大きなポイントになっていきます。でこの時によくこの、チラシとかこういったセールスを見てくださいというのがあるんですけども、考え方としては自分がお客さんとしてそのダイレクトメールをもらった時にどう思うかというところから考えていってください。これをダイレクトメールをもらったら自分はなんかどんな反応するかな、どんな感情になるかなというところを考えていただきたいんですね。で例えばその大事なご案内という時に、大事なセミナーのご案内、大事な研修のご案内という時に、例えばメール便で来たりとか、本当に大事なものってメール便で来ないですよね。そういうふうに考えたらやっぱり切手を使うとか、そういった考え方がありますので、自分がお客さんの状況だったら、どういうダイレクトメールをもらったら反応するかなというところを考えていただくのがいいかなと思います。それから開封率を高めるためにというのは、同封物の工夫というのがあって、こう異物感というのがこうダイレクトメール開けやすいと言われています。この封筒の中に何か物を入れるというですね、ゴルフとかされてきた方とか分かると思うんですけど、スコアで書くこのちっちゃいペンとか、あれがなんか1円ぐらいで買えるらしいので、あれをこう入れたりするとこうシャカシャカシャカって入って、こうなんかこう重量感があると。あんまり重いと今度は郵便代金が高くなってしまうので、軽めのものがいいのかなという感じです。でダイレクトメールに関してはおよそ自分たちがやってきたことも含めて言うと、300通から500通出した時に何も反応がないっていう場合にはですね、何かしら問題があるっていうところです。何にも反応ないですよ。だから問い合わせすらないみたいな。高額商品だったりするとまたちょっと別ですけども、300通から500通出して何にも反応がない場合には何かが間違っている。何かというと、商品そのものにまず魅力がない可能性があります。それいらないよっていうやつですね。でもう一つはキャッチコピーだったりセールスレターのような表現に問題があるっていう点があります。だから見直しという点はこの2点ですね。前は300で良かったですけど、今500ぐらいちょっと出してみてという感じですかね。500ぐらい出してみて全く反応がなかったら、どちらかに問題があります。商品なのか、それとも、キャッチコピーなのか、表現なのかですね。どっちもダメって時ありますけど、それは見直さなければいけないと。そういった感じでテストをしてみると。でダイレクトメールに関しては、有名なものがありますけども、 スプリットランというのがありますね。この1000通出すんだったら100通100通100通は ABC で3パターン試して残りの7割にその3パターンで一番反応が良かったものを送るというのが、まあ代表的な手法としてあります。やずやなんかもね、こういった手法を使って5種類で5000枚ずつ作って、でばらまいて一番反応が良かったやつを全国紙で配るというのをやったりしています。で、私がやってるかというと、めんどくさいんでやれてないですというのが私ですね。このざっくりとした性格でやってきて分かってるんですけど、それはちょっとやれてないですね。本当は全部その何ですかね、この細かくその属性絞ってやっていくといいんですけど、昔のプロバイダーなんかはね、そのオプトインメールって言って、この20代の女性で東京に住んでる人だけに DM を送るみたいな、こうメール代行とかやってたんですけどね、まあ、やっぱりその反応率っていうのはそういうふうにここまで絞るとやっぱ高いかなという感じです。で、ダイレクトメールは二次的効果というのもあります。ダイレクトメールで例えば1000通送って申し込み3人しかいなかったというのがありますけども、残りの人たちが全く意味がなかったかというとそんなことはなく、次のダイレクトメールを送るための予備情報がつきます。だからセミナーに申し込まなくても、あ、ここにこんな会計事務所あるんだっていう認識ができるので、次の DM が実は当たりやすくなってきます。急に来たものっていうのは申し込めないんですけども、あ、また来たかっていうものは前回は無知の状態から来てるんで、今回はちょっと知ってるという感じですね。だから少しこう安心感がある。後で話すかもしれないですけど、ポスティングなんかも同じ理屈ですね。よく債務整理とか証書士とか入ってますけども、1回目ではやっぱ申し込めないんですよ。よっぽどまあ苦しければ申し込むかもしれないですけど、まあ、ずっと入ってるなというのが大事なんですね、ポスティングは。だから1回配って10万枚配ったけど反応ないんですよ。それは実は当たり前なんですね。あれをこう同じ世帯でどれだけこう繰り返していくかということがポイントになってきます。ドミノピザみたいにね、もうみんな知ってるってやつは買えるんですけども、ああドミノピザねと、だから知らないもの、謎のピザやから買おうと思わないですね、あえて。知ってるやつはやっぱ買いやすいですね。銀の皿とかね、そういうこう有名なところは買いやすいです。でダイレクトメールですね。でこれは非常に反応が分かりやすいので、何かこう売り上げ上げようと思ったら優先順位的には高い、比較的高めのもので考えていただいて構わないという感じです。実際にお客さんに対してこのダイレクトメールを送るので、だから営業代行をやっている会社の新規開拓なんかはファックス DM が非常に多いですね。ファックス DM でセミナーを集めてきます。で最近営業代行会社もすごくいっぱいあって、いろんな情報を持ってきてくれて、例えば成果報酬型の営業代行会社っていうのもあります。こう客層を絞ってこの人たちを1人連れてきたら5000円払うとかですね。でそうすると非常にまあリーズナブルというか、ファックス DM 例えば10万枚出しても5万枚でも1人につき5000円という会社もあります。そういったように営業代行会社にいろいろ会って話を聞いていくのは悪いことじゃないかなと思います。で次、小冊子。これもよくある方法で、昔はなんかバイブル商法なんて言ったりしましたけども、小冊子も有名なツールでいろんな本読んでいくと、こう小冊子がいいよって出てくると思うんですけれども、優先順位的にはかなり低い方に入ります。なぜかというと、小冊子から仕事が来たかどうかっていうのは分からないからですね。事業で言えば商談の時に配ったり、あるいはウェブで、それからウェブでダウンロードしてもらったりなんてことをします。で実際にそのダイレクトマーケティングにのっとってメールアドレスを獲得してメールを送っていきたいなんて時には、この小冊子は優先順位逆に上がるわけですけども、こういったものをこう上げるわけなんで、上げてで登録してもらってってことが必要なので優先順位上がるんですけども、ただ配るだけの小冊子であれば優先順位は決して高くないと思ってください。まあコストもかかりますし、で小冊子読んだから本当にそれできたかどうかってもわからないです。でまず作るのにも時間がかかる。で明日にも売り上げ上げなきゃいけない時によし小冊子に取り掛かろうっていうのは間違ってるわけですね。そしたら自社リストで何かリソース何かないかなと、今一番売れる高いものないかなって考えた方がビジネス立て直しとしても早いです。まあ余裕がある時の戦法かなという感じです。でポイントとしてはまずこのお客さんの役に立つ内容であることっていうのは間違いなく大事です。でそれが絶対条件なんですね。で自分が小冊子を読んだ時にその人に頼みたいと思うかどうか、買いたいと思うかどうかというところがポイントです。まあ、ですから基本的にはハウトゥー、ノウハウものというのがポイントになってきます。で続けてこの物語性というのがあるんですけれども、特にそのコンサルタント修行の場合は自分の物語を入れるというのは必須です。物語というかね、自分のまあ経歴というのもありますけども、自分がこうやってきたということです。で最近はですね、この物を買うときに例えばもう修行もいっぱいありますし、いろんなものがいっぱいあって、ここにしかないものってすごく難しくなってきてるんです。ものすごい発明みたいなものっていうのは、 でそこで結局どういうところから買うかというと、その気に入った人から当然買うってあるんですが、その動機っていうのを結構大事にするんですね。なぜその人が例えば税理士なら税理士を始めたのか、なぜ司法書士なら司法書士を始めたのかっていう、この動機の部分っていうのが理念と同じようにやっぱり重視されてます。なんでその行政書士始めたんですか、いや儲かりそうだからですよっていう人と、まあ、いろんなねこういう理由があって結構相続で大変な思いをして、で自分はその相続をきっかけに法律に強くなって世の中の役に立ちたいなと思いましたという人と、まあ、どっちから買いたいかってことです。特に古都修行に関しては商品の差別化というのは非常に難しいので、自分自身の差別化というのを図っていくのが一番簡単です。最初のビジネスモデルの最後まで言いましたけれども、商品開発とかね、それから商品 の, その差別化を図っていくというのは非常に大変ですから、簡単なのは企業の物語、私たちで言えば個人の物語とパーソナリティでいっていく方が簡単ですというものです。結局人は好きな人、近い人から買うという傾向が強いです。あとはまあ信憑性としての小冊子なので、まあ、お客様の声ですね、これはダイレクトメールと一緒でお客様の事例とかっていうのもたくさん入っていくと、まあ、商品を買いやすくなると。事業で言えば自分たちのお客様の、クライアントの声ですね、インタビューみたいなのが掲載されているといいでしょう。でそれから、まあ小冊子 の, その、まあ、お客様の声、まあ、これはお客様の声のセオリーですけども、写真とか、まあ、見出しとか名前とか住所とか、まあ、この本文とかね、こういったものも信憑性を出すために入れていきましょうと。小冊子のアクションとしては、この本を読んだ時にどうしてもらいたいのかっていうのをしっかり明確に書いておくっていうことですね。まあ、例えばウェブにアクセスして登録してくださいなのか、それともこちらのサイトをご覧ください、あるいは電話してくださいなのか、ファックスを送ってくださいなのか、リアルで渡すものであればこの2枚折りにして A4 の紙を入れてこれに書いてファックスを送ってくださいでもいいと思います。明確なアクションっていうのを書いておく必要があります。で小冊子もやっぱりお金がかかるの で, で大量にこう毎回毎回配っていくってなると結構大変なので、ウェブで登録にするか、まあ、あるいは優先順位を下げていくか、あとはその商談の時にあげるっていうのはいいと思います。なんかもらった感じがねあると、特に商談の時はねあげられるものをいっぱいあげておくといいと思いますよ。役所の資料とかでもね、全然あげても構わないので、なんかこうたくさんもらってよかったなっていう感じがあるといいですね。なので優先順位的には決して高くないですが、ダイレクトマーケティングしようという時にこの顧客リストを取るのに小冊子を使っておこうというのであれば優先順位は逆に上がっていくという話です。ただ立て直しの時にはね使わないというのがこの小冊子ですけれども、次チラシはチラシとかですけども、そのチラシ広告ではやっぱりこの目的を確認するってことが大事ですね。このチラシ私に対してこう見てください、検索してくださいと言ってくださった方は経験あるかもしれないですけど、大学を送ってきてもらうと、これなんでこれ出すんですか、なんで作ったんですかとか理由を聞くことが多いです。でこれは目的の明確化というのをしています。結局このチラシを見て何してほしいんですかと、ファックス送ってほしいんですか、それでも電話してほしいんですかと、であらゆることがやっぱこう目的っていうところになります。電話してほしいんだったらもう電話番号を大きく書く必要があるし、加電していいで時間帯を書く必要があるしですね、こういう感じで目的が明確になってくるとやるべきことは明らかになっていくということです。なのでこのチラシ広告ですね、ちなみに全国的に見てセミナーの集客で地方都市なんかはですね、メールよりもですね手渡しチラシというのが一番セミナーの集客が一番できやすいというのがここ数年で多いです。やっぱりこの特にローカルの地域になるとメール見ないとかですね、結構多かったりするんで、電話でアポ取ってでチラシでこういうねセミナーあるんですけどどうですかっていう方が集客ができたっていう例が結構あります。私の鹿児島でやったセミナーとかもそうですね、全然鹿児島の人はメール見ないんですよって言ってましたけど、まあ、分かんないですよね、まあ、インターネット普及率もだいぶ低いみたいです鹿児島は。だから検索そのものもあんまりそんなに得意ではないっていう話でした。で次インターネットなんですが、これはまあ天才塾とかでお伝えしているのとも基本的には同じで、まあ、ホームページとリスティング広告というのがマーケティングではこのセオリーですね。もうホームページとそれから広告を出していくと、まあ、SEO 対策もいいんでしょうけども、私はどっちかというとリスティング広告派なので早く出してという感じです。で不得意な場合はまあ誰かに任せるのもポイントですね。特にそのリスティングに関しては管理画面が難しかったり扱いが大変だったりするので、それは外注してしまうというのも一つかなと思いますが、インターネットではこのホームページでリスティング広告っていうのを極めれば大体のもの売れるので、このリスティング広告ってやっぱり肝かなと思います。 全国各地でたくさんの成功事例見てきて会ってきていますけども、リスティング広告が上手い人はやっぱり売上が上がってます。なのでここはまあどういう業種も問わずリスティング広告は結構大事かなと思いますね、はい、で他の私業じゃないね、ショップの場合、まあ、私業も一応あるんですけど、ショップの場合はショッピングモールですね、楽天とかああいったものを使うっていうのも一つの手です。特に楽天のですね、ランキングとか時々見ておくといいですね。今何が売れ線なのかっていうのが分かります。特に24時間で1位とか、それから男性で1位とか女性で1位とか、かなり細かいジャンル分けで今の1位が見れるので、そういう意味では今の何が売れてるかっていうのが分かります。でトップのサイトを見ればこういう作りで売れるんだっていうのが分かりますので、そういったことでランキングサイトを見るのもいいですね。最近見てると妖怪ウォッチ強えなとやっぱり思いますね。あれがねまだね分かんないんだな私あの良さ分かんないってことはだいぶちょっとね少年の心をなくしてしまったのかなと思いますけど、とまあそんな感じですね。でコンサルっていう話が最初から出てますけども、コンサルタントってなんか全部答えられなきゃいけないって感じがしますけど、実際はそうではないです。自分が答えられる自分のジャンルを決めてそこで回答できるものをして、ダメな場合は全部他の人に任せるというのでもありです。だからこそ自分の強みは持った方がいいんですね。私は基本的に新規事業01のビジネスが得意です。アイデア型ですと言ってます。でも10人の会社を30人してください、これは私できないです。教科書で入れてください、できないです。経営という範囲では一緒ですけれども、組織のことは私分からないので、じゃあ井上さんよろしくお願いしますみたいな形ですね。で逆の立場で言えば全部できる人ってなかなかやっぱりねいないと思うんです。ここの部分はこの人、この部分はこの人というように、自分のジャンルも強くして明確にしていった方がかえってやりやすいかなと思います。で次ですけども、YouTube ですね、今年2014年の10月、11月でいろいろ試してきました。まだ途中なんでまだ何とも言えないところはあるんですけれども、YouTube の戦略としてはその短めの動画ですね。3分から9分以内、10分未満っていうのが一つの動画のセオリーです。あんまり長くなると見ないという傾向が非常に強いので、パッと見たときに15分って書いてあるとちょっと構えちゃいますね。9分とか8分はちょっと見ちゃおうかなっていうふうな、この10分が一つの切れ目らしいです。で基本戦略としてはそういう細かい動画をたくさん出していって、その細かい SEO 対策ですね。 YouTube 動画1個出すとサイトが1個できるのと同じになるので、例えばこう検索エンジン引っかかりやすくなると。でその数をなるべく多く出して総数でこの広い意味の SEO 対策をしていこうというのがこの YouTube の現在の主要な戦略です。でかつては動画を出してその動画で一気にその動画を伸ばしていくと。でメディアというか、一般的には面白動画っていうのがこう、ね、すごく 何百万再生に対してこう伸びるみたいな動画戦略になりますけども、あんなん無理ですよ雪道怖いとかね、あれなんかこういわゆるバズマーケティング、口コミマーケティングと言われるようなもので動画やるっていうのはあるんですけど、あれ相当企画も考えていますし、あれを私たち個人レベルであれ例えばその5分とか10分の動画でも多分50万から100万ぐらいかかると思うんです、ああいう企画ものっていうのは。だからそうじゃなくて、弱者のマーケティングとしてはこの小さい動画をたくさん上げていって広く浅くこう SEO 対策を狙っていくと。で、私が調べたところによると、1500ぐらいから3000ぐらいアップしていくとだいぶ効果が出るということを聞いています。でうちがじゃあどんなものなのかなというのでテストしてみたのはこの2ヶ月ですね。だいたい動画150アップしました。頑張って撮って、雨の日も風の日も、社内で撮るからね別に天気関係ないんですけど、頑張って撮ってやって、で参考まで2009年にアップした天才塾の4月セミナーの頭の10分というのが2009年なんで約5年前ですね。5年前にアップしたのが約6000再生です。なんですよね、1回 の、それにプロモーションも何でもしないんで1回のコンサルタントが出したものにとっては6000再生というのはまあ多いかなと思うんですが、150アップして2ヶ月半ですね、総再生数がですねなんと同じ6000になりました。ということは5年間の放置した動画の再生数よりも2ヶ月で大量に上げた方が圧倒的に多いわけなんですね。であとはその検索エンジンに入れていくと、その動画というのはですね Google が YouTube を買収したことによって YouTube の評価が非常に高くなってます。ですからアップされます。例えばこの間鹿児島にセミナーして鹿児島で撮りました。鹿児島修行セミナーってやると私のページが1ページ目にもう出てきます。だからこれの手で 静岡でも出てくるし、松本でも出てくるし、というように今のところ2ヶ月ぐらいで3キーワードが非常に強いという感じですね。半年ぐらい続けていくと2キーワードでも強くなっていくかなと、この検索キーワード入れる数ですね。なのでこれはちょっと続けていきたいと思います。だから例えば、東京都大田区の行政書士でこういう実務やってますみたいなやつを10個も20個も上げていくと、そのうちこう引っかかってくるだろうという理屈です。これはまあ数ですね。なので、まあ、実際この動画を見て、動画の情報というのは文字情報や音声情報よりもはるかにこの量が多いので、いろんなこう説明だったりとか、自分のパーソナリティを出すという意味でも YouTube は非常に今いいと思います。10年前は動画を撮るというのは結構大変なことで、この YouTube が一般的でなかったので、この YouTube ってこう再生ボタンとかついてますよね。こういうのも結構自前でやんなきゃいけなかったわけですよ。どういうふうにやるのか、今は YouTube にアップするだけでこういうふうにこう出てしまうので、でこの枠があるから、今これ扉がねあります、扉っていうかこうタイトルがありますけど、タイトルなくてもなんとなくそうい こう動画があって大丈夫なんだなっていう空気に全体的になってきているので、あんまり恐れずにどんどんアップしてしまってもいいかなと思います。最近の相談の中でもこの動画をどうしたらいいですかって相談非常に多くなってきています。でメルマガ、ここはメルマガもいろんなことをお伝えしているので分かると思いますけれども、基本的にはメールマガジンというのはまあ週1回ですね。ちょっとこっちに出しますけど、週1回、まあ火水木ですね、土日は法人というか経営者は見ないので、基本的には月金の忙しい時期を外して火水木に出していくと。で私は朝配信がいいかなと思います。日中だとどうしても仕事の中でこうスルーしてしまうので、メールをしっかりチェックする朝一というのがいいかなと思います。でメルマガで販売する場合にはこの、売り込みのないメルマガをこう出していって、そして売ると、毎回売ってはいけないということですね。メルマガジン毎回売られてもあんまり気分がいいものではないです。まあ、楽天とかにショップに登録されてメルマガとかもあんまり良くないですね。買おうと思わないですね。例えばうちの会社来たことある方は分かると思うんですけど、まあ、観葉植物がこうあったりとかしますね。パキラとかああいうの好きなんで、パキラ買ってでそのショップのメルマガ登録すると、翌週に今度竹を買いませんかとかね、その次の週にこうなんかベンジャミン買いませんかとか、こう毎回こうそんなにね毎週観葉植物買わねえよっていうぐらい来るわけですよ。でそうするともう嫌だから解除してしまう。でそうじゃなくて、例えば草木の手入れの仕方を教えてくれたりとかね、こう栄養剤の上げ方選び方を教えてくれたりとかすると、まあ、いつかまたここで買うかもしれない。でこれが売り込みのないメルマガですね。だから毎回毎回売ってしまうと、アウトでアウトで物を売られるって感覚になってしまうので、売らないメルマガを作っていくっていうことが大事です。はい、で他にもありますけれども、この Facebook、Twitter、Podcast、まあ、テレアップ展示会、看板、ポスティング、ラジオ、テレビもいろんなものがこうありますが、大きくこのマーケティング手法を分けると、この直接顧客リストに対してアプローチをできるものとそうでないものっていうのがありますね。で売上が上がりやすいのは直接顧客リスト、顧客に対してダイレクトにアプローチできるものが売上が上がりやすいものです。例えば、ダイレクトメール、例えばメールマガジン、あとはこの中で言えば、Facebook のイベント通知みたいなやつですね。個人にちゃんと行くってやつです。あとは、まあ、テレアポも制約率は別として、一応個人っていうか人にダイレクトにアプローチしてる点でもあります。営業代行はね、テレアポかファックスデイムの代行が多いです。今はどっちもね、ファックスデイムの会社はファックスデイム最高ですよ、テレアポなんかダメですよって、テレアポの会社はねファックスなんかもうダメですよと、テレアポがいいんですよって言うんですけど、ね、まあ、困ったなっていう感じですけど、そういうふうにこう売り上げが上がりやすいのはダイレクトにアプローチするもので、これに対してFacebook、Twitter、それからポッドキャスト、あ、ブログが抜けてますけど、ブログ営業術書いた人とは思えないけど、まあ、ブログっていうのはありますけども、これはアプローチを待つものなので、実はブログにたくさん書いたところでセミナーの集客とかはできないです。Facebook でいっぱい書いても、もしそれが、万が一なんか面白くて感動して、すごくもう100人とか200人シェアしてくれるみたいな状況が起きれば広がっていきますけども、そんなに広がらないんで正直。でそういうのはお客さんが見てくれるのをやっぱり待つっていうものになるので、集客としては非常に弱いです。でもしね、その Facebook で集客するっていうんで、こうイベント告知でこうダイレクトに役る以外に、そのシェアをすごく増やしてっていうので、集客ができるっていうことであれば、それは関係性ができている状態ですね。例えば今年京都でセミナーをさせていただきました。その時に、主催の方がですね、まあ、40人ぐらい京都で集めてくれて、どうやって集客したんですかって言ったら、 Facebook ですって言うから、すごいですねって。でもそれって 表面的に見るとなんか Facebook がすごいのかなって気がしますよね。でそうじゃなくてポイントはその勉強会ってもう毎月やって5年ぐらいっていう会なんです。でさらにその Facebook の周りのその人の知り合いがいるわけですね。だから知ってる人がに対して今度やるよっていうふうに伝わってるツールがたまたま Facebook だったってだけなんです。その人間関係ができているその会に継続性があってブランドがあるだからこそこの Facebook っていう媒体でも人が来ると。でこれを間違えるとFacebook はやっぱり今 Facebook だよねってなっちゃいますけど、そこは関係されてきて全員が知り合いだと。それ以外は私のサイトを見て飛んだってちょい言いましたけれども、基本的に人間関係ができたところでできたからという感じです。まあ、それが Twitter、Podcast、こういったものもお客さんがこう来るっていうのを待つツールなので、そんなにこう書いたところで集客ができるかというと別にできないっていうことが多いし、ただ足しにはなりますし、 Twitter なんかこうウェブ上にこう載せておいてタイムライン載せられますね。でそこでこう動いてる感を出すことはできます。と例えばこうホームページを見て最終更新日がなんか2007年4月8日とか書いてあると、ここの事務所やってんのかなって感じしますけども、まあ Twitter で動いてればなんか1時間前にツイートしましたとか書いてあれば動いてる感が出るので、プラスアルファの要素になりますけども、 Twitter だけで推測っていうのはまずないかなと思います。ポッドキャストもそうですね。私も6年ぐらいやりまして、50万人以上ダウンロード してもらいましたけども、大人の事情で中止になりまして、ポッドキャストやらなくなってしまいましたけども、結局あれもポッドキャストからこう物がすごく売れたってことはあんまりないですね。ただ採用とかには役立ちますし、真剣に来たいっていう人は社長の話を聞きたいと思います。でこれも向こうから来るのを待つっていうツールなので、こっちから来るには適してない。でテレアポというのはこれは数行えるんであれば可能性は高まってきます。一件につき家電いくらとかですね、成果報酬のところもありますし、ただテレアポは社内でやるもんじゃないなとは多分私は個人的に思います。これはね大変ですよ、テレアポやるのは。だからまあ外注の方がいいんじゃないかなと思いますね。うちの会社なんかテレアポ集団とかできたら嫌ですよね。なんかずっと電話してる人たちがいるみたいなね。展示会ですね。修行とかとこういう展示会って縁がないんですけども、この展示会っていうのね、2日間で2万人来るとか3万人来るとか、例えば、HR プロっていう会社があって、この人事のなんかこうイベントをやるっていうとかをやってる会社があるんですけども、で HR なんとか、まあ、ヒューマンリソースですね、ヒューマンリソースのこの人事に関するイベントみたいなのがあって、そこにこうブースを出したりとか、お金を払ってセミナーができたりとかですね、200万ぐらい払うとですね、200人か300人の前で講演ができるみたいな、そういうのがあって、そういった一気に人が集まるところでプレゼンするなんていうのも一つの方法です。で割と馴染みがないと思うんですけど、日本各国でも日本全国でもいろんなところでこういった展示会というのが行われてます。幕張とかああいうところで、そういったところに出展するのも一つの方法かなと。ちなみに世界で一番その展示会とかエキスポが行われているのはシンガポールで、シンガポールがエキスポ大国と呼ばれているらしいですね。毎年なんか何かしらの 毎日のようにこう何かしらのこうエキスポが行われていると。でそのホールとかものすごいのがあるんですけどね。それから看板ですね。看板というのは何に使うかというと、まあ、いろんな看板があってこう表に出す看板もいろいろありますけども、考えとしては基本的には長く出すっていうのは看板の考え方です。まあ、いろいろねこの見やすくするとか、その屋号だけでもいいんですけどね。でまずはこの長く置くってことが大事で、パッと看板を置いたらすぐ来るってことはあんまりなく、いつもあそこにあるよねっていうのが安心感につながります。で田舎で長く置いとくっていうのもまあ一つですし、昔はね都会の方が割と看板とかね折り込みチラシとか反応が良かったんです。なんでかというと、折り込みチラシはですね、こう東京から引っ越してきた人っていうのが情報がないからよく見てたんです。昔はなんかないかなって。ところが今みんな新聞も取らないので、あんまりこう折り込みチラシも、ね、反応がなくなってきたというのがありますけども、看板は基本的にはこう長く置くので一定期間置く必要があります。こういったあとは例えばタウンスとか その広告ものも基本的にはこう長い期間置かないと反応がわからないと。1日だけ出しても何にも言えないですね。例えば新聞広告で、30万部地方紙でありますって言われても、1日出したところでどれだけ見てもらえたかってわからないんです。なんかそこでテレビでね話題になるような事件とか起きてしまったらテレビしか見ないわけですし、そういう意味では1日っていうのは弱いので、長くある程度3ヶ月から半年ぐらい出していくっていうのはテストです。その時も反応がなかったら商品かコピーに問題があるというふうに思ってください。でポスティングはまあ先ほどもお話しましたけども、一定世帯に一定間隔でずっと入れ続ける、でそこで反響を見ていくというものですね。なのでこういったポスティングを1回10万部出したらうまくいくだろう、これなかなかないですね。一定期間で出していくということが必要です。でラジオテレビ、これはですね実際にやるっていうことはないでしょうけども、 考え方としてですね。ちなみにラジオは意外と安かったりします。週1の番組で30分とかだと100万ぐらいで買えます。だから割と100万出せるって人はラジオ番組持ってもいいんじゃないかなと思いますけども、ラジオコマーシャルもテレビに比べれば決して高くないですし、テレビも要は地上波民放じゃなくて CS とかになればどんどん値段が下がっていくので、まあ、かなりマニアックなこう番組選択していけばもっと安くできるってもありますが、こういった公共のラジオテレビっていうのは基本的には物が売れてから出すっていうのがセオリーですね。物が売れてそれで何か知ってきたなっていうのでかぶせるっていうのがこのコマーシャルの考え方です。そうでないいきなりの物をコマーシャルに出しても意外と売れないっていうのがコマーシャルですね。なんかみんな話題になってないっていう時にテレビが出てくるという感じですね。で割と例えばアメリカの化粧品なんかのマーケティングとかだとかを勝手になんていうかね、こうどんどんもう1万円で売るようなものを1000円ぐらいどんどんこう配ってで使ってみんなにこれ知ってるとアメリカに入ってたんだって何ヶ月かこうローラーで回させた後にテレビでやってると私これ前から持ってたのとかって言って話題になっていくっていうのが一つのやり方です。でこれは自分たちやろうじゃなくて聞かれたらそういう話を社長さんとかにしてあげてくださいという話ですね。実はテレビ CM とかそうなんですよみたいな感じですね。でここまでがマーケティングの種類、おおよその種類ですね。こういったもので販売していく方法がありますよというものです。でここからはマーケティングヒントとしてなんですけども、まあ、例えばここはですね、全体話してきたらこうビジネスモデルがあって、でそこの中で商品を売っていくマーケティングっていうのがあって、そのマーケティングをさらにこうよく加速をつけていくための工夫ですね。こういうことをアイデアとしてあると、あなんか商品って売れやすくなったり、買い手が増えたりするよみたいな話です。例えば商品にナンバリングをするなんていう発想があります。自分の商品で DVD を自分で作るんだったらとりあえず001ってつけておくと、1、3、5って持ってたら2と4が欲しくなるとかっていうのはあります。これはまあマーケティングの心理学だったりそれからまあテクニック的なものですね。だそれより根幹にあるのがビジネスモデルマーケティングだと思ってください。あとはこう限定にするなんていうのも一つの手法ですね。数量限定とか期間限定みたいな考え方、それが一部募金にするなんていう考え方もあります。バービーパーカーというアメリカのメーカーはあのメガネのメーカーですね。これ5本売れると1本寄付というのね、1本分寄付というのがあって、どちらかというと日本ではあんまりこういうのってこう浸透しないんですけども、あの社員の満足度って非常に高まっていきますね。あ私の会社はこんなに社会にとっていいことをしているんだと、これはアメリカにとって非常に大きいですね。だから一部募金するというのもありかなと思います。口コミのため先導者を募ろうというのがあります。でこれは口コミの考え方なんですけども、口コミというのは基本的に自然には起きないんです。割と大きい会社というのは無理やり起こしてます。例えば20人集めて今度このお菓子を出すんで食べてくださいと、で1週間以内に10人以上喋ってきてください、でその結果を報告してくださいみたいなことを無理やりやるっていうのが無理やりな起こし方ですね。でそういったやり方も一つだし、いいものは自然に伸びたりしますけれども、実際のところのこの口コミの科学というのはそんなに明確に出てないというか、いろんなやり方があるんですけれども、その割とこの無理やり作ってきたっていう感が多いです。だから最近はステマとかね言われて、それをねツイッターで上げちゃう人がいるわけですよ。今日口コミのために呼ばれたんだとか言ってこうお菓子食べるなみたいなことをやってしまうわけですね。だからそういう意味では最近はちょっと怖いなと思います。あと大きくしてみる、小さくしてみるというのもアイデアとしてありますね。客層もそうですね。大きい客層にしてみるとか、こんなすごくちっちゃくしてみるとか、こういったものも一つの考え方です。商品とかもそうですね。まあ最近のこういうタブレットなんかもそうですね。ちっちゃくしたり大きくしたりとかね、iPad も出てちっちゃくなったりとか、そういったサイズを変えるだけでもアイデアっていうのが出てきます。あるいはこう客層を変えてみるとかですね。自分の客層、今はこういう人に向けて売ってるけど、こういう人に向けても売れないかなと。有名なのはリボビタンデーだっけな。リボビタンデーは普通成人向けでしたけど、あれなんか女性とかに売れないかなって言って作ったのが、まあ、子供用リボビタンデーってこう若い女性や子供も大丈夫ですよって言って、客層を広げたっていうのがありますね。あとはまあ保証をつけるですね。まあ、よくは、だけど私も行政書士の実務の時にも会社設立できなかったら全額お返ししますというのは言ってました。当たり前なんですけどね、これね。行政書士に頼んで会社ができなかったってもう最低ですからね。でもその保証があるってことは安心しますね。でこの保証に関してもちゃんとした保証ですね。よく返品するときにこう新品未開封なら返品かとかってよくありますけども、未開封ってことは全く使ってないわけじゃないですか。でも使ってみてダメだったから返すっていうのが普通の返品ですから、そうじゃない返品ってのはあんまり保証になってないというふうに考えると、修行で言えばコンサルで言えば成果が出なかったら全額返金っていうところがまあ筋かなと思いますね。 まあ、ターゲットを絞る、まあ、これは客層変えてみるに似てますけども、さらに今中小企業って言ってたのを、飲食店の中小企業とかもっともっとこう絞っていくと、あのビジネスが広がりやすかったり売りやすくなったりするということがあります。あとはニュース性があるっていうのもありますね。まあ、新商品日本発のこういったニュース性とかこういった要素がこう付け加わってくると。でも根本にあるのはビジネスモデルで、それを広げて売っていくのがマーケティングで、プラスアルファのテクニックがある。プラスアルファのテクニックって代表的なのがこのキャッチコピーセールスレターというものと、こう導入事例顧客事例というものです。これはマーケティング、広い意味ではマーケティング手法というのかもしれないんですけども、ビジネスモデルの根幹があって、そして売り方があって、それを良くするものがこの大きく分けているこの2つです。自分の商品を紹介するためにどんな言葉で表現するのか、それからどんな文章で伝えるのかっていう、キャッチコピーセールスレターっていう部分ですね。すごくいい仕事をしている会計事務所があったとしても、その良さが伝わらなかったらば売れないです。だから文章の表現、コピーの表現というのは重要になってきます。でそれからどんなにいい仕事をしてたとしても、そのお客さんの事例が見えないとやっぱり申し込みはしにくいもの、購買はしにくいものです。だからマーケティング、せっかくこうね、メルマガをこういうふうにさっきみたいにこの売り込みがないメルマガを続けていっても、そのキャッチコピー伝え方が下手だったり、あるいはお客様の事例が全然見えてこない。実際に資料に頼むとき、コンサルに頼むとき、例えばダイエット食品を買うとき、何でもそうなんですけども、これを使った人はいるんですかとやっぱり聞きたくなります。本当にこれ大丈夫なんですかときに、いやいや、うちではもう100社導入してるんですよ、うちではもう50人がこれ使ってるんですよっていうことが言えると、非常に信憑性が増します。でこの辺がさらにそのビジネスを加速するための2つの要素ですね。おそらく伸びているところで、この、まあ、特に中小で、ね、導入事例やってないところはやっぱり少ないと思います。でさらにこのコピーセールセーター、ここを工夫しない会社もないと思います。営業マンが営業に来てこう紙芝居を始めたりしますね。当社はこういうのやってましてという時に、必ず実績の話をして、当社のシステムをお使いのお客様はこういう方がいらっしゃいます、一部上場の何々様ですみたいなね、これ必ず話をします。というわけで、この2つというのがその乗っかってくるというふうに考えていただければと思います。でキャッチコピーセールセーター導入事例とお話をしました。で何度も言いますけど、根幹にあるのはビジネスモデルという、こうビジネスの仕組みです。でこれが破綻しているとどんなにここを頑張っても売れないです。さっき言ったね、別に内容証明が悪いとは言わないんですけども、内容証明の仕事をどんなに頑張ってこうコピー書いてセールセーター書いても、そもそもそんなに頑張ってもこう売り上げ入ってこないから、やっぱり辛いわけです。同じように内容証明書いてよかったですというね、風に伝えて、そういったお客さんの事例があっても、そもそもビジネスモデルとしてあんまり儲からないものだから、これ頑張ってもきついんです。だからまず根幹が先ですね。根幹のビジネスモデルが先、その上に売り方があって、でなんかどんなにいい仕事をしててこういうキャッチコピーセールセーターがあったとしても、もうツイッターしか書いてないとか言ったら、そんなにやっぱり反応はないわけです。フェイスブックしかしてない、そうじゃなくてダイレクトマーケティングに乗っ取ってリストに対して与えていくと、情報を与えていってセールスをするというのを、さらにプラスのこのキャッチコピーセールセーターというふうに思っていただければと思います。ここまでがマーケティングの話ですね。はい、じゃあここでもう一回、休憩を入れて最後第3部に行きたいと思います。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。